お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言1章2節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書箴言1章の学びをしていますが、1章の2節から4節。これは知恵と訓戒等を学び、悟りの言葉を理解するためであり、正義と公義と公正と思慮ある訓戒を体得するためであり、わきまえのない者に分別を与え、若い者に知識と思慮を得させるためである。悟りの言葉を理解するためでありとありますが、私たちは神様が私たちの知性を使うことを期待しておられるということを認識する必要があります。また神様は私たちが性別された一般常識を大いに使うことを期待しておられるのです。三節には正義という言葉がありますが、正義とは正しいことであり、正しい態度を意味します。正義とは神様が正しいと言われることです。暗闇から光を分けられたのは神様です。私たちには太陽を昇らせることも沈ませることもできません。神様だけがこの宇宙を動かしておられます。神様は光を作られ、また闇を作られました。何が正しいことで、何が間違ったことであるのかを宣言されるのは神様なのです。私たちはあるとき、このことやあのことをするのは正しいのだろうかと尋ねるかもしれません。しかし神様が正しいと言われるなら、そのことは正しいのです。また神様が間違っていると言われるなら、それは間違っているのです。正しいことと間違っていることは相対的な言い回しでは決してありません。それは単にポストモダンと言われる今日の人間の頭の中でだけ相対的なのです。頼りにしているフィーリングは、平均的な人間がすることが基準になり、それが標準になってしまうのです。平均的な人間のすることが基準になるというのが、今日あまりにも多くの不正直と下品な不道徳が存在する理由の一つです。正しいことと間違っていることが相対的な言い回しになっています。しかし神様はそのようなことはないと言われます。光と暗闇のように、正しいことと間違ったことは絶対的なものなのです。また公義とは、あなたが正しい判断をすべきであるという意味です。それは何かについて決断をすることと同じです。信者は自分の人生の交差点に来たとき、どちらの道に行くか決断をしなければなりません。また公正とありますが、これは振る舞いよりもむしろ原則のことを言っています。神様の子供は規則の下に置かれてはいませんが、私たちには私たちを導く偉大な原則が与えられています。例えばローマ人への手紙14章の22節には偉大な原則が示されています。ローマ人への手紙14章の22節、自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。信者は自分のすることに熱意を持つべきです。卵の殻の上を歩いているようなことなかれ主義のクリスチャンの振る舞いが多すぎます。よくクリスチャンは言います。こうすべきかどうか私にはわからない。 しかし聖書の原則は、もし熱心に何かに入っていくことができないなら、全くそのことをすべきではないということなんです。何事も期待と興奮と喜びを持って行うべきです。私たちは自分の頭の中で、これが行動の正しい成り行きであると完全に納得していなければなりません。何かをしてから、両親の呵責があるべきではありません。自分がすることで、両親に責められることのない人は幸いです。もし自分のしたことを振り返って、ああ、あのことをしなければよかったなと思うなら、それはすべきではない間違ったことだったのです。聖書が沈黙している疑問の余地のある事柄に関しては、これがあなたの振る舞いを導く偉大な原則なのです。もしあなたが昨日したことを顧みて、ハレルヤ、昨日は素晴らしい一日だったということができるなら、自分がしたことは正しいことだったとわかるのです。またもう一つの原則は、単に自分自身を喜ばせるよりも、お互いの弱さを担い合うべきだということです。私たちは次のように自問すべきです。今私がしていることは、私の隣人、あるいはキリストにある兄弟に対して、感情を害するようなことではないだろうか。これらは、信者を導く偉大な原則の一つです。またここには、わきまえのないものに分別を与えとありますが、私たちは何をするにも、分別のある賢い行動をすべきです。主イエスは弟子たちに、マタイ10章の16節で次のように命じています。ですから、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。またここには、若い者に知識をとありますが、知識とは役に立つ情報のことです。マギー博士の通った大学の科学実験室の掲示板には次のようなモットーが掲げられていたそうです。どこで見つけたらよいかを知っていることは、ほとんど知っていることと同じだ。これは聖書を手元に置いて、学ぶのが良いことの理由の一つです。もし知らないのなら、私たちは確かにどこで見つけたら良いかを知っているのです。また、思慮という言葉は注意深いことを意味します。これは軽率な若者たちのための助言です。箴言は私たちがそれらの素晴らしい性質を自分の人生に取り入れなければならないことを理解する助けとなってくれます。箴言一章に戻りますが、五節。知恵のある者はこれを聞いて理解を深め、悟りのある者は指導を得る。これはすべての偉大な人物に備わっている特徴の一つだと思います。彼らは高慢になって、自分はすべてのことを学んだと感じるところにたどり着くことは決してありません。ある有名なロックミュージシャンがテレビに出演していましたが、彼はとても横柄でした。彼はまるですべてのことを知っているように振る舞っていました。誰もあの若者に何かを教えることはできなかったと思います。箴言は、知恵のある者は耳を傾けてさらに学ぶと言っています。ここには、悟りのある者は指導を得るとありますが、実際このことは、この書全体が私たちに与えているチャレンジです。ソロモンは、もしあなたが賢いなら、この書の中で言われていることに耳を傾けるだろうと言っているのです。神様の御霊は、箴言の中で非常に多くの霊的な深いことを教えています。偉大な真理の数々が、 短い文章の中で巧みに表現されています。箴言一章の六節、これは箴言と比喩と知恵のある者の言葉とその謎とを理解するためである。これと同じ考えを伝えるもう一つのことわざは次のものです。箴言二十五章の二節、ことを隠すのは神の誉れ、ことを探るのは王の誉れ。神様は福音のメッセージをはっきりと宣言されました。神様の御言葉の中にはダイヤモンドのようなとても多くの真理が含まれています。しかし神様はダイヤモンドを見える形で地面の上にばらまいてはおられません。宝石や価値のあるものは人間が探して見つけるために隠されているのです。金やダイヤモンドや他の貴重なものは採掘しなければなりません。石油は地中深く採掘しなければなりません。神様はそのようにことを隠され、それが神様の誉れなのです。神様の御言葉は、あなたが生涯をかけて学びをするのに値します。主イエスは次のように言われました。ヨハネ五章の三十九節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。主は聖書を調べなさいと言われました。しかし私たちの多くは、本当に聖書を調べてはいないので、永遠の命を見つけたと思うだけで、そこに隠されている本当のメッセージを見つけてはいないのです。そこにある本当の宝とはキリストご自身です。ヨハネ五章の三十九節にはこのように書かれています。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。もしもあなたが聖書の中にキリストを見出していないのなら、あなたはまだダイヤモンドを採掘してはいないのです。これは箴言と比喩と知恵のある者の言葉とその謎とを理解するためであるとありますが、これは言い換えれば、神様がこれらの偉大な真理をご自分の書のここに置かれたという意味です。ですから私たちは真剣な集中した神様の御言葉の学びの時がどうしても必要です。どういうわけか今日、一度その箇所を読めば、それで全部が分かってしまうという考え方があります。しかし、真剣に学ぶことなしに、神様の御言葉の中から貴重なものを得ることはできません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はフロリダに行くときには、いつでもフォートマイヤーにあるトーマス・エジソンの家と実験室に行くのを楽しみにしています。現在そこは博物館になっています。いつでも私が関心するのは、エジソンの人工ゴムの研究です。アメリカの大手のタイヤ会社の創設者、ファイアーストーンとヘンリー・フォードの家がトーマス・エジソンの家のすぐ隣でした。彼らはエジソンのプロジェクトに興味を持ち、熱心に協力をしました。彼の実験室には何百という試験管があり、エジソンは考えうる限りのものを取り、そこから人工ゴムが作れるかどうか試していました。彼が一部の人工ゴムをタンポポの中に見つけたということはあまり知られていません。人工ゴムなど最もありそうにない場所です。でも彼はそのようなものまで取り入れて実験を試み続けたのです。実験室に立ってそれら何百もの試験管を見ながら、人工ゴムを見つけるためにあれやこれやとテストするのに、彼と彼の助手たちがその実験室で費やした時間のことを考えました。その時私はこう思いました。神様の御言葉にはなんと少ししか注目が注がれていないことだろう。今日の私たちに対する箴言のチャレンジは、神の御言葉、命の御言葉を真剣に深く掘り下げなさいということです。第二テモテ二章の十五節でパウロはテモテに次のように命じています。 あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう努め励みなさい。英語の訳では、努め励むという言葉が、学び研究するとなっています。箴言一章に戻りますが、七節。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。ここには興味深いコントラストがあります。愚かな人は知恵と訓戒から何も学ばないのです。ある人が車を運転していて、タイヤがパンクしました。そこで彼は道の脇に車を寄せました。彼が車を止めたのが、たまたま精神病院の横で、病院に入っている人物が一人、フェンスの反対側にいました。その人は、彼がタイヤを交換するのを見ていました。その人は何も言わずに、ただそこに立って見ていました。彼は車のタイヤを外すとき、そこから取ったすべてのネジを、ホイールキャップの中に入れました。その後彼は、偶然にも、そのホイールキャップを傾けてしまい、ネジが全部こぼれ出て、下水の中に入ってしまいました。彼はネジを取り戻すことができませんでした。彼はそこに立って、一体全体どうしたらよかろうかと頭をかきながら困っていました。その時フェンスの向こうで彼のことをずっと見ていた人が言いました。他のタイヤから一つずつネジを外して、このタイヤにつけたらどうですか？ガソリンスタンドまで安全に運転して行かれるなら、そこでネジを買ってタイヤを直すことができますよ。彼はびっくりしてこの人を見ました。なんでそのことを思いつかなかったんだろう。あなたは施設の中にいて、僕は外にいるのに、思いついたのは僕じゃなく、あなたなんだ。旗で見ていた彼は言いました。僕は精神的に弱いかもしれないけれど、愚か者ではないんですよ。この箴言は今日、あなたを人生の中で愚か者になることから救い出そうとしているのです。箴言はあなたの人生にとって必ず大きな助けになります。これから見ていくように、この書には知恵と比較されて、人の愚かさについてかなり多くのことが書かれています。箴言一章の八節から九節。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え。あなたの母の教えを捨ててはならない。それらは、あなたの頭の麗しい花は、あなたの首飾りである。これは家庭での重要な人間関係について教えています。両親は家庭において子供に命の御言葉である聖書をしっかりと教えるべきです。十節。我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても彼らに従ってはならない。さて、問題は家庭の外で起こります。若者が家から出て行くとき、彼が最初に会うのは誰でしょうか。一般的に言って、それは罪人との接触です。なぜならほとんどの人類はこのカテゴリーに入るからです。彼らはキリストのもとに来てはいません。私たちすべてが罪人ではありますが、この若者が出会うのは本当に罪の中に生きている、あがなわれていない人物です。ではその時彼はどのような態度を取るべきでしょうか。彼らに従ってはならないのです。もしその友人があなたを悪へと誘惑するなら、あなたはその友人とある程度の距離を置くか、またはその付き合いをやめるべきです。11節から13節。もしも彼らがこう言っても、一緒に来い。我々は人の血を流すために待ち伏せし、罪のないものを理由もなくこっそり狙い、黄泉のように彼らを生きたままで飲み込み、墓に下る者のように彼らをそのまま丸飲みにしよう。 あらゆる宝物を見つけ出し、分取り物で我々の家を満たそう。罪人はただで何かを手に入れるための計画とプログラムを持っています。罪人は誰か他の人を食いつぶし、自分が繁栄することができるように、誰か他の人を苦しめるのです。14節。お前も我々の間でくじを引き、我々皆で一つの財布を持とう。これは今、現在の哲学です。みんなで一つの財布で生活しようというわけです。一般的にこの哲学を持っている人たちは、自分たちでは何もしません。彼らは働いている人たちが稼いだものを分かち合ってほしいのですが、自分たちではそこに全く何も貢献しません。これは偽の哲学なのですが、今日の若者たちの間で共通のものです。それはただで何かを手に入れるために、すべての手段、邪悪な手段さえも使おうというものです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は14歳の時に父が事故で亡くなってしまったので、母を助けるために仕事に出なければなりませんでした。私たちには何の財源もなかったので、私は学校を続けることができませんでした。私はチョコレートを箱詰めする仕事をしました。そこで働く若者たちはずるい人たちで、箱を開けては、そこからチョコレートを一つだけ取れば、絶対に見つからないと計算していました。その会社は卸売の会社でしたから、一つぐらい取ってもわからなかったのです。告白しますが、初日には私もチョコレートを盗みました。しかしその夜私は両親の呵責を感じました。そこで次の日私は態度を改めましたが、チョコレートを返すことはできませんでした。なぜならすでにいくつかを食べてしまっていたからです。そこで私は経営者から新たに一箱6個入りのチョコレートを買いました。その後チョコレートを事務所で働いている人たちに売りました。そのようにして私はお金を稼ぎ、自分のチョコレートを手に入れました。私はそのチョコレートのために働かなければなりませんでしたが、そのようにするのが一番良いことだと感じました。若者が怪しげなことをしているグループに入ってしまうのは、あまりにも簡単なことです。だからこそ若者は、家を離れるときにはこのようなアドバイスを受ける必要があるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は若者への訓戒というテーマで、箴言一章二節から十四節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。